今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしく。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はすごい聞こえましたね。しっかりとした猫さんの
すごい今近くに
来ました。今すごかったですね。もうね、前回マイクに入らなかったからしっかりとね、あのマイクの前でそれまで一言も喋ってなかったのに、このね、最初のオープニングところで、
ね、
あーって
参加したかったのかな。
さすがですね。間を測れるラジオ猫ですね。
先週ね、最後のところでお知らせしましたけど、
はいはいはいはい、
角川さんがテレビ出演されて、
はい、BS 吉本ですけれども、はい、ココリコの田中さんやペナルティのヒデさんと、
はい、
はい、私はあの事務所からリモート出演だったんですけれども、
うん、
はい、あの、ね、楽しかったです。
いやー、僕もね拝見しましたけど、
うん、
結構しっかり伝わってたなっていう感じでしたね。
ああ、ね、なんか
面白かったもらいですね。
時間がしっかりと、うん、あったので
本当ですよね。
生で僕テレビ、まあね、 BS とはいえテレビメディアで生で30分も話すなんて思ってもみなかったんで、
ねえ、
うん、
30分以上ありました
。そうです ね若干30分強ぐらい感ですかね。
30分ぐらいあったんですね。
うん、
まあもちろん画面にね、うん、ある程度こう変わるぐらいでながらですけど、
はい、
実際にやってみてみたいな感じではない中で、
うんうんうん、
ちゃんとね予定を抑えた感じで分かっていただけて、
そうですね、私が開発させてもらって今展開しているゲットザポイントというゲームについて、
はい、
うん、あの思った以上にちゃんと伝わったし、なんかそれに関していろいろお話ができたなっていう感じです ね、うん、
なんかあれ見るとまたオファーが来るんじゃないかと僕はちょっと思っちゃいましたね。
確かになんかああやって、あ、こういうことかって思ってもらえるぐらいまで伝えられる、うんうん、伝え方をできていくと増えていくのかなっていう気はしますね。
ね、
うん、実際、まあ、あのメディアルートではもちろんないんですけど、はい、先週またなんか一件問い合わせが、はい、某自治体から来ていて。
そうなんですね。
うんうん、そうですね。
いや、俺たちの TBS からもねお話は来る日がそう遠くないのではないか
いえいえ TBS ねでもいやー面白かったっす。
ねえ、ね、貴重な体験ですし、なんかこれからまたさらにね広がっていきそうな期待感を持って、
はい、そうそうそう
目指してもらいました。
やっぱね、でも芸人さんたちはすごいさすがですね。なんかああいう本当初めてリモートで出てきた人と面白くなんかコメントして返して、
さすがプロという
ね、
素晴らしかったです、
ね。うん、
はい、じゃあ先週のラジオですけれども、
はいはいはいはい、
ね、あの、うん、アフターシックスジャンクションは、
うん、
特集コーナーいろいろね興味深いというか、
うん、
面白い企画多かったですね。
面白かったですね。
うん、1個あれですかね、ゲームマーケット、
はいはいはい、報告会、
はい、
うん、
これあれですね、角川さんも、
はい、私も今回初めて出展というか、まあ研修ゲームラボっていう、はい、まあなんかいろんな会社さんが共同出展したでっかいブースの中の一角に私は、はい、入ったっていう感じだったんですけれど、
うん、
実際出展していきまして、
うん、ねえ、ちょっとなんていうか聞くリアルさもちょっと違いますね。いや、
そうですね、そうですね、うん、あそこにいたんだみたいな ね、僕も2日間ずっといたんで、う
ないさんもね、
そう、うないさんがねいらっしゃってたんだ、ね、
ニアミスでしたね。
いや本当ですよ同じ空間にはいたんだなっていう
ね、
うん、
ぜひね BS 吉本で言った説明みたいなのをねうなさんにねぶつけたかったですけど
まあまあね、なかなかちょっとこう、いや、僕も今回初めてゲームマーケットっていうものに、出店する側としてはもちろん、その参加側としても初めて行って、こういう空気感というか、この熱量はすごいなっていうのは確かに思いましたね。
あ、そっか、参加するのも初めてだったんです
そう
ね。
なんですよ。結構ボードゲーム市場っていうか、そのインディーボードゲーム市場、まあ、渡辺さんもすごくご説明なさってましたけれど、盛り上がってきている部分がすごいあるんですけど、私ももうね、何年か、ゲームデザイナー的な活動もさせてもらってますけど、ゲームマーケット的ななんかこう、文化圏とは少し違うところでやってきてた部分があって、
なるほど。
そうそうそう。
そ
やっ
こ
ぱ
の
確か
特
に、
集ね。
コミケって感じが強いですね、その同人
なる
色
ほど、
とな
る
いう
ほ
か。
ど。ね、そういうようなね、感じの説明。この時はね、ドロスルマイヤーズの渡辺則明さんがゲストで説明されてましたけど、なかなかね、面白そうなゲーム多かったですけど、やっぱ僕弊社が第一志望ですってい
ああ、
う、
面白かったですね、あれね。
面白かったですね。実際に、歌丸さんと大谷さんにもやってもらってましたけどね、就活のこう、面接を模したゲームで、決まったワードを、その人が、こうね、うちの社に入る志望理由はとかっていうのを聞いて、それに無理やり入れて、喋っていくのを、じゃあその無理やり入れたワードは何だったかって当てるっていうね、ゲームでしたけど、すごい面白かったですね。あれ
面
は、
白かったし。
やってみたいし、
うないさん、うまかったっすね。
上手でしたね。さすが。
もう、
大
ちょっ
企
と
業に
ね。
ね、入られてる実績が、
その、
TBS に入って
う
る実
ま
績が。
く、ね、なんか怪しいワードを、こう、ブラ、なんか、はったり的に、こう、入れ込
入れ
む
たり
技
ね、
と
し
か
て。
ね。
なんかやっぱ人狼、うないさん好きだから、そういうなんかちょっとゲーム慣れしてる感じっていうのも感じまし
そうったすよ
ね。
ね。そうっすね。いや、綾小路って、袋小路って、間違えてから綾小路って、もう完全袋小路を言いたいんだろうなって思わしとくけど、それが実はトラップだったっていうね、こう、お見事な感じでしたね。
そうですね。結構それを瞬時に、すぐに、いきなりかましてきましたから
なかなかね、こう、ちょっといい頭の回転がね、それこそフリースタイルダンジョンとまではいかないけれども、ねえ、必要な
も
ゲームです
近い
よね。
ね。瞬発力が
そう
ね。
ですよね。
さすがお大さんっていう感じでしたけど。あれは、でもなんか、やろうと思えばできますもんね。特にそのキットみたいのがなくても
そう
ね。
ですね。ワードさえ決めておいちゃえ
そう
ば
ですよ
ね。
ね。アイディア、一発勝負って感じですけど。そういう、なんか、何でしたっけ、いろんなね、アイディア詰め合わせみたいな、ものもね、紹介されて
あり
ま
ま
しし た
た
けど。
ね。
こんなの聞いててなんか、このゲーム面白そうだな、みたいなのとい
や、もう
か。
全体的に面白そうだったし、なんか、そうなんだよなって。なんかこう結構本当アイデア一発っていう感じでできたりするし、本当ね、ゲームってね、実はめちゃくちゃぶっちゃけて言うと、キットとかなくてもアイデアさえあれば遊べちゃうっていう、ものがほとんどだったりするんですよね。トランプで大体できたりとか、
なるほどね。
でもまあ、だからこそそのね、ゲーム性とこの世界観とっていうのを合わせていくっていうところが、弊社が第一志望ですとかは、あそこに、そのね、キーワードをなんか入れ込んでいく系ゲームっていうのは、まあ、あったりはするんですけれども、そこにこう、就活っていう要素を入れることで、なんかいい縛り感と、このやりとり感が出るっていうところが、すごい面白いなっていうのは、思いましたね。
その条件の設定というか、
条件の設定によって世界観と口調とかも決まってくるじゃないですか。
口調がね、
で、そのごっこ感というか、それがなんかこう、面白みも立たせていくしっていうところとかね。そういうのが、やっぱあって。どこの、僕もぐるっと結構 会場回ったんですけど、やっぱ世界観をね、うまく作ってるところ多いなっていうふうには思いましたね。
いかにそのね、やる側が、プレイヤーが恥ずかしがらずというか、
そうそうそう、
こうある種ね、入り込んでやれるかっていうのは、そうなんですよね、すごくね、大事な要素です。
うん、まあ、ただ世界観を作り込みすぎてもね、複雑になるからっていうところもあったりとかして、
うんうん、そうですね、
あるんですけれども、うん、でも日本ああいうね、なんか弊社が第一志望です系ゲームというか、なんかああいうちょっと言葉遊びだったりとか、
うん、
そういうので結構勝負していく系ゲームってなんか結構日本得意な気がしていて、
あ、そうなんですね、うん、
日本の結構市場というか、まあ世界的にはゲームってもうドイツがゲーム大国、ボードゲーム大国なんですけど、
ボードゲームとして、うん、はいはいはい、
そうそうそう、その中でまあ日本って結構ああいうので存在感を出してるなっていうのはあったりするんですよね、
うん、へえ、あ、そうなんですね。
そう、まあ ね、
確かにね、
市販のゲームでもハーっていうゲームとかが結構、
はあ、
うん、ハーっていう、
ね、彼女、
ね、ハーっていうこのため息的なハーなんだけど、これをね、なんかこう要はいろんなハーがあるじゃないですか。
うんうん、
なんかハーってなんかこう、
うんうん
うん、なんか思いがけないことを聞いた時のハーとか、
うんうん、
すごいなんか失恋してなんかがっかりしてる時のハーとか、はい、なんか思い焦がれてる時のハーとか、
うん、
なんかそれを言ったのを相手がどのハーを言ったのかっていうのを周りの人たちが当てるゲームみたいな。うん、
いや僕もハーって言っちゃいましたけど
なるほど、納得した時のハーとかこれを聞いて、うん、どれだみたいな感じで他の人たちが当てる。
面白いですね、
うん、それがハー以外でもいろいろあるんですよね。
なるほど、
うん、
それそうそう、あのカードみたいなのがあって、
そうです、カードです、
引いてその出たものをやって、
そうです、そうです、簡単に言うとそういうことです。はい、結構これは本当ドンキとか売ってる、うん、人気ゲームですね。2、3ぐらいまで出てるかな。うん。
それ当ててもらえたらポイントが高いってことですか、早く。
あ、僕も最近やってないからあれだな。いや、当ててもらえたら高いってだけ、全員に当てられたら微妙とかでもあったかな。なんか、何人かは当たるけど何人かは外れるぐらいが多分いい塩梅とか。
ああ、そうなんですね。
うん。
むずいな。
そうそうそうそうそうそうそう。とかね、いやー、なんかね、結構ね、あの辺のジャンルはね、面白いんですよ。うん、僕もそう、あのクイズいい線、もう結構これは昔からのゲームなんですけど、
はい、
クイズいい線行きましょうっていう、
クイズいい線行きましょう、
うん、ゲームとかがあって、なんていうんですかね、答えのないクイズが出てくるんですよ。
答えのないクイズ。
うん、そうそうそう。秋田県内で過去1年間にナマハゲを肉眼で目撃し泣いてしまった子供は何人でしょうみたいな。
あ、なるほどなるほど
例えばね
答えないですね、多分ね、
うん、今日の夕方までに連絡しますと言った場合、常識的な時間は何時まででしょう。
はいはいはいはい、はい、
答えがないクイズが出て、
はい、
でこれにこうまあ3人以上でやるんですけど、まあこんぐらいかなって回答するんですよ。でその回答した人たちの回答の中の真ん中、中央真ん中の値に近い人が正解ってなるんですよ、
はい、ああなるほど。
3人で回答出し合ったら、
はい、
その間の間を答えた人が正解。
へ
そう、
なるほどね。
うん、
なんていうか、あの競技ポイントを、
そうそうそう、
上と下こう切って真ん中の手
順
に、ね、
そうそうそう
そう、スケボーとかね、そうそうそう、フィギュアとかで、
うん、いい線いってたら OK みたいな、ね、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、あ、
それは面白いですね。
うん、だから例えば
今出す質問は、
うん、
もう完全にフリーで、
あ、クイズあのカードに書いてあるんですよ。
あ、クイズはそうか、カード、
そうそうそうそう、クイズがカードに書いてあって、そう、それに回答するっていう。例えばだからあの〇〇さんってなってるところにあの、はい、参加者の名前を入れるクイズとかもあって、
あ、なるほどなるほど。
今村さんが行列のできるラーメン屋さんで 待つことのできる時間は何分ぐらいでしょうみたいなあって、で今村さんの回答が正解にならないってこともあるん
です。ああ、そうですよね。
え、俺これなんだけどみたいな。そうそうそう。
そう、中央値というか、平均点を出せる人が強いという。
これね、面白いんですよ、結構。あのパーティーゲーム系ですけどね。
うん、そうですよね。お、人数ね、多ければ多いほど楽しそうですもんね。
そうそうそうそう。
楽しそう。
面白いんですよ。これのね、恋愛編とかもあってね。
恋愛編、あ、
そうそう。
盛り上がりそうですね。
片思いだと思ってる中で実は両思いである変わり合いは何パーセントでしょうとかね。いろいろね、いや、いろんなこと考えますよね、みんな。
いや、本当ですね。そうやってだってマーケットがねできるぐらい数があるわけですよね。
そうですよ。僕もまさにあのゲームマーケットでお土産、子供たちへのお土産的に3つぐらいゲーム買って帰ってきて、昨日もそれやってましたけど。
いいですね。コミュニケーションツールになるから。
そうなんですよね。
ね、すごくいいですよね。また、このゲーム系っていうのはね、これまでも何度かありましたし、私はっていうね、自分が何者かをちょっと片言のね、形でやるっていうゲームなんか結構、改まふるの時だったかもしれないですけどね、何回か番組の中であったりとかね、してましたけど。
まさにああいうのもね、そういうコミュニケーション系ゲームジャンルですね。
このゲーム特集はね、また引き続き、
そうですよね。
ね、
すごろく屋のね、丸田さんとかも、
うん、そうそうそうそう。ね、私はとかはね、丸田さんがご紹介して、
そうですよね。
言ってましたよね。面白かった。
すごろく屋さんもドカーンってでっかいブース出してましたよ。
ああ、さすがですね。あとは特集で、ね、本当いろいろ面白くて、やっぱり毎年恒例ですけど、月曜日の ACC ラジオクリエイティブ、
いやー、面白かったですね。
ラジオ CM の祭典といいますか。
相変わらず
面白かったラジオ CM を紹介してくれてるね、特集で、最近なかなかね放送にはあまり出てこられないですけど、橋本さんが
ね、
創設プロデューサーのね
創造者橋本、創造者
何でしたっけ最近、オールマイティ橋本、
オールマイティ
オールマイティになりましたけどもね、とあの
ナロー系の主人公みたいな
ねあと、CM プランナーのサーモンさんと、おられてましたけどね。あと、島尾さんもね、今回ね。
島尾さんはね。
審査員になってたってい
う、
ね。今回、珍しく結構真面目にちゃんとコメントしてましたね、島尾さん。面白かったね。いろいろね、面白いのありましたけども、結構ね、僕好きだったのは、
はいはい、
象印の、なんかすごい、決めてる会社員っていうか、先輩みたいなこと言われて、
俺なんとか、生きり系会社員ですね。
俺なんとかだからさ、みたいな感じで言いながら、この男のバッグの中では今、水筒から水が漏れているみたいなのが、何度もアナウンスが入って
そうそうそう。
あれ最高、ね。
今日のプレゼンはバッチリだぜ、みたいな感じでね、もう。昨日もバッチリでこう資料出力しておいたし、みたいな、はい。
先輩からプロジェクター借りてきてさ。
そうそうそうそう。もうなんか、どんどんこの漏れてるという、水筒からお茶がめちゃくちゃ漏れているっていうことが、こう、すごい深刻になっていくっていう。
そうです、悲劇性を増していくという。自由ね、そのまま、本人が、ああみたいなのがないまま終わるんですけれど、それもまたすごくね、
いや
ー、
素晴らしい余韻の持たせ方でしたよね。
すごい良かったですね。
いや、面白かったですね。
面白かったですね。
あれがね、ブロンズでしたっけね。
そうですね、ブロンズだったかな。はい。あと、中央圏ですかね。
あ、はいはいはい。あれ、すごかったですね。
ね、これは、長崎料理のちゃんぽんのね、お店の CM でしたけど、
20秒 CM を6回ぐらいでしたっけね、あれなんか。
ね、あれなんか、あれ全体版なのかな、結構ね、長かったですけど、
長かったですよね。
ね、いわゆるこう、ナレーションのね、 声のパターンについて意識するっていう、な
ん
とか系だなみたいな、どんどんどんどんね、新しい、
ね、
子供のパターンだったり、ベテランのパターンだったり、
滑舌が悪くてもなんか許せちゃう系だみたいな、
ベテランね、
味のあるベテラン系みたいな、
味のあるベテラン系
とかね、
これもまさに確か流す前に橋本さんがそのラジオ CM あるあるみたいなものを、うまくこうネタにしててみたいな話してましたけど、いや本当にね上手で、なかなか音声メディアじゃないとできないパターンだと思いますし、
はい、
ああいうのはなんかねラジオファンとして嬉しくなってしまう、面白い CM でしたね。
いやー面白かったですね、
やっぱりチャンピオンになったね今年、FM 群馬の特殊詐欺のね、こう防止 CM みたいなやつでしたけど、あれはねスタッフのねおばあちゃんに別の人が話しかけてる様子を、ある種ドッキリ的に、そのまま収録してて、
あれはすごいね。
ね、僕のおばあちゃんは話し続けた僕じゃない誰かにっていうね、すごくリアリティがあるし、まあ、なんていうか、ある意味ちょっとね、なんていうか、耳を引きつつ、かつすごいこう、あ、そうだよなと改めて思わされるというかね。
思わされるというかね、なんかまたあのおばちゃんのね、なんかそのあなたはなんか怪我しててみたいな、なんか、
そうそう小さい頃みたいな
ね、塗ってあげてたんよ、あ、そうそうみたいな、こう聞く方もまあ誠実そうなんですよね。
そう
、
そうなんですよね。
で、僕のおばちゃんは話し続けた、僕ではない誰かにっていうの、あれ実際その企画者さんのおばあちゃんに実際にかけて、ね、でその違う人でっていう形のね、いやでもああなるよなって
思いますね、
僕の親とか思ってもなるよなってちょっと思いますね、下手したら
すごいこうああいうのってなかなかその当事者性というか、こうまあ連絡取って頻繁にねそういうことがないようにしましょうねっていうのはよく見かけますけど、生で見た中ではもうダントツで、
ダントツでね、
どうかっていうリアリティ、すごかったな。
やっとなりますよね。
すごいセンスですね。
いや、あれはね、どうやったらやっぱでも、これが伝わるのかっていうことに対して、すごくしっかりと踏み込んで考えられた結果だろうなっていう、なんかこう、その伝えるっていうことに対する誠実さも、感じましたね。
本当そうですね。なんかこ
う
目的をちゃんとこうしっかりぶらさずに、考えた結果しっかり生み出されたアイディアっていうね。
そうですよね。
素晴らしかったな。これ僕ちょっとラジコでしか聞いてなくて、Spotify で聞いたりしてないんですけど、多分あれですよね。CM 部分は。
多分なんじゃないかな。僕もそう思ったから今回ラジコで聞いて。あ、最初から聞いたんで、あっちで確認してないんですけど、
ね、そうそう多分聞けないと思うんで、あれですね、明日まで14日月曜日までしかちょっとこれ聞けないので、
そうです、あとあれでしたっけね、なんかその
聞いていただきた
い ACC のサイトで、出てるんですよね、
出てましたね、はいはいはい、
あ、出てますね、今見たら、
お、さすが、
はい、ACC のサイト今見てるんですけどね、 ACC 多分受賞作とかで調べたら ACC のサイトが出てきて、その中のラジオ&オーディオ広告部門 A カテゴリーっていうところにほとんど多分全部上がってるんじゃないかな。
あ、いいですね。じゃあもしね、ポッドキャストで聞く場合は、それとこうね、並行して開いといて。
そうそう、いいですよね。
そのずっと開いて、見ていくとね、いいでしょうね。いや、本当にね、素晴らしい特集でしたね、毎年。面白い。これはもう本当に定期的にやってほしいですね。
そうですよね。あと今回、まあ、今回の特集の話では出てきた話じゃないですけど、ラジオ、オーディオコメンタリー部門に、まあ、ポッドキャストとかもね、こう入ってきたりとか。
ね、
最
後の方ちょっと言ってましたね。
してるって話でしたけど、なんかその、この部門じゃなくって、 要はブランデッドコミュニケーション部門っていう、
ブランデッドコミュニケーション、はい。
その要は企業、会社のブランディングとかに貢献した、っていう部門の方で、
おお。
古典ラジオはね、グランプリ取ってるんですよ。
ええー、あ、そうなんですか。
そう。これすごいことだなって思って。
ブランデッドコミュニケーション。あれですか。古典ラジオでたまに
いや、古
企業
典
の
ラ
方
ジオ
呼んで。
そのものがです。
あ、そのものが。
そのものがです。あれ
じゃ、
だっ
古
て古
典
典
ラ
ラ
ジ
ジオっ
オ。
て株式会社古典の
そうです
広報
ね。
戦略なので、そ
そう
の
か、そうか、そうか。
取り組み自体が、そう、
評価されて。
グランプリですね。取ってましたね、なんか
す
ね。
ごいな。
ああい
確
う、
かに。
新宿だか渋谷だかで猫が 3D で出てくる、ああいうのが取るような部門で、古典ラジオがグランプリ取っ
す
てるんですよ。
ごい。
だから、なんかね、広告とかっていう概念も今、なんていうか、変わってきているというか、新しくなってきているっていう感じがすごくするなっていうのを感じましたね、その辺でも。
すごいな、古典ラジオ。やっぱ面白いもんな。まあ確かにそれが、音声メディアでそういうふうにやるっていうことが、ちゃんと、なんていうんですかね、効果があるというか、そういうね、一つの、外形的なね、ものにね、そういう受賞っていうのはそういう意味がね、もちろんある話なので、
そうなんですよね。
ますますね、盛り上がっていくといいですね。
いや、そうなんですよ。
本当に、なんか、ポッドキャストの優というかね、
ねえ、で
古典
も、
ラジオさんは。
いろんな可能性が広がったなあっていうのを、最近この ACC 見てても思いますね。
いや、いいですね。あと、ちょっと今回、放送、この収録前に、お二人にも、これ最高でしたって言って、僕メッセージ送ったんですけど、アピールの行方で、
アピールの行方ね。
ねえ、熊崎さんが 最高でしたね。
最高でしたね。荒ぶってましたね。
荒ぶってましたね。熊崎さんのね、インスタにね、まあ、もちろん、やっぱり、いわゆる女子アナと呼ばれるようなパートナーの皆さんの方が、フォロワー数多かった。まあ、もともと始めてるのもね、早かったですからね、あれなんですけど、熊崎さん今、2000人ぐらいのフォロワーみたいなんですけど、熊す2000人、わらみたいな、コメントとかで、ね、たまに、書かれるみたいな話があって、でもね、誰だって最初はそうだし、そんなことをね、揶揄してたら、新規参入、ひどくなっちゃうじゃないですか。頑張れって思ってるなら、そんなこと書かずに、広めてくれよっていうね。めちゃくちゃ荒ぶってました。
よかったですね。面白かったです
面
ね。
白かった
さすがクマス。
す。すごいね、パワーワードというか、ちょっとしたインスタグラム好きな素人みたいな話を言ったのが最高でしたね。そういう人の方がね、確かにフォロワー多かったりするから、ちょっとしたインスタグラム好きな素人っていうのはなかなかパンチラインが凄まじかったです
いいパン
ね。
チラインでしたよね。
ダンマラさんもね、すごい乗って
乗っ
話
て
さ
まし
れ
た
てて、
ね。
ねえ、ライムスターって米津玄師さんだったら、話と違う理由わ
そ
か
れ
るで
よ、
しょみたいな。
米津玄師の方が絶対売れるでしょうみたいな言った後に、いや、ちょっと米津玄師、例え悪かったな、み
そう
たい
です
な。
ね。乃木坂と比べよ
乃木坂かなみたいな感じで。米津玄師ごめん、言った後なんかざわついたっつって。
う。そう。ら辺もすごい良かったですね。まあ、あんなになんかこう、荒ぶる熊崎
そう、
さんもね、
ね。
ないので、アホ臭いわ、最後ね。
いや、すごい全開でね、なんか
ね
出してましたね。
え。最後ね、小声でごめんなさいっていうのがちょっと入ってたのですごい良かったですね。らしいなという。
さすがですね。
ねえ、素晴らしかったです。これ本当ぜひね、熊崎さん好きな方はぜひね、聞いていただきたいなと思いますけれどもね。
解像度高すぎ新作。
いやー、面白かったですね。
もう一回本当面白いですね、あれはね。たまらんですね。
ねえ。
うん。
あの、ドラムコード。
うん。
ね、あれが本当は全部こう出して。
ねえ。知らなかったんですけど。
いや、僕も知らなかったです。
えってなった。
ねえ。出てないで使ってるのが多くて、気になるというね、投稿がありましたけど。確かにね、なんか中でも話されてましたけど、あの、巻いてある状態がドラムコード感が強いから。
そう、なんか意外と実写ではそうでもなくって、アニメでね、気になるっつって言ってましたね。
言ってましたね。
なんで実写だとあれなんですかね、やっぱ照明さんとかもいたりとかして、こう実際あのドラムコードをよく使うから、それを出さないとダメだみたいなのがあるから、出すんですかね。
ねえ、そういう話もしてましたよね。
うん、ねえ。
ドラムコード
アニメだと、その巻いてる感出さないと、これは何なってなるからみたいなね、なんか、じゃないかみたいな仮説ですけど。はい、うん、
最初のところでドラムコードって言ったときに日比さんが、あの最強延長コードみたいなやつみたいなこと言ってたのすごい良かったですね。
そうですね。
最強延長コード。
最強延長コード。
確かに間違ってない。
進化系みたいな捉え方、ね。
あの不動産屋さん、その方角と
こ
の日光の入り方とかね、すごく気になっちゃうみたいな。うん、
なんでこの部屋で朝日浴びてんだよみたいな。
そう。あれでもまたあるでしょうね。
でも、その流れでおっしゃってましたけど、確かにその、どういう部屋に住んでんだよみたいなのは、マジであるなとは思いました。
はい。このバイトしてる感じで、この場所に、これぐらいの部屋で、
なんで、しかもいい感じのね、なんかね。
そう、家具とかもね、それなりに、リビングが広すぎるみたいな、ね、やつとかね、話されてましたけどね。まあ、あのドラマのね、構成上、その、あの集まって話したりするシーンが多いから、どうしてもね、そこ広くないと成立しないっていうところとかね、あとテレビの位置とかね、あの日比さんも言ってましたね。この場所にあってどうやって見てんだみたいな。どっから見てんだみたいなね、話とか。なかなか確かに、不動産、まあ、そのさっきのあの、日光の角度とかまでは全然僕も気にしたことなかったですけど、ね、間取りとか、そういうなんか、立地的なこととかはね、
気
にな
ること がいっぱいありますね。ありますよね。
上京したての一人暮らしとしてちょっとスペックがおかしいっていう
もの
とかね。
あとなんかね、今回、いろいろ、まあ、毎回ね、古川さんがバイブスが悪いメールが多いって。基本的にこう、物申したりとか、こう、なんか、いやいやみたいなのが多い中で、でも、解像度が高すぎるからこそ、これマジでよくできてたみたいなのも、何個かあったりとかして、それも面白かったですね。米原駅の、ブレッドトレインの米原駅の描写が、はい、解像度が高い意味で良かったとかっていうのは、それは多分たまたまだと思うんですけど。
あれね、最初ね、ブレッドトレインの話だってなった時に、山田さんが、あれが解像度高いって、ブレッドトレインで解像度高いあるみたいな感じでしたけど、
解像度の高さで見る映画じゃねえだろって言ったら、むしろいい方だったから、二重に驚きにみたいなね。
びっくりしましたね。
そうそうそう、
朝もやというかね、ただ切りめいたところがね、まさにあんな感じなんだっていうね、話でしたけど。そうなんですね、前原。
前原、そんなね、すごい、まあ、あの関西圏出身なんで、使ったことはあるんですけど、はい、朝に使ったことはさすがにないんで、ね。あと、あのパターソンのに出てた、あの永瀬正敏さんの、なんかその、こう、絶妙に、こう、ちゃんと喋れるわけじゃないんだけど、あの、飲み会とかで砕けた表現とかはして盛り上がれるぐらいの英語を喋れる日本人
っていう、
あの、向こうの駐在ビジネスマン日本人みたいなのが、超絶妙すぎて、もうめっちゃ笑いましたみたいなのは、あの、それは多分狙ってでしょうね、みたいな感じの、田丸さんもね、あの、おっしゃってたのも含めて、いやー、すごいなっていうね。
さすが。なんかね、ミステリートレインの時の何年後みたいなね、
感
じでやったってジャーム氏も言ってたっていう話、紹介されてましたけど、
ねえ。
なんか、やっぱ、長野さんもね、そこら辺意識して、
やば
いね、されたん
でしょうね。
でしょうね、みたいな話もね、されてましたけど。
あ、それに対して古川さんが僕のコンプレックスなんでしょうけど、このメール自体に英語わかる、私はここまでわかるっていう、なんか、ニュアンスを感じるみたいなことを言ってて。わざわざね、わざわざバイブスを悪くしに行く。はい、したけど。
うん。
面白かったですね。
ね、面白かったですね。
うん。
で、すごく日比さん合うなって思ってるんで、またね、あの、水曜日にやってもらえたら嬉しいなって思いましたね。はい、じゃあ、あと、日展ですかね。
日展ですね。お帰りなさい、安住さんという感じで。
ね。
うん。
今回は睡眠の話っていうね、
うん
テーマでしたね。昔付き合ってた人に、あなたの寝相はファラオのようだと、エジプトのね、ファラオのように褒められたことがあるというね、投稿がありましたけども、あの、どうかね、妻には聞かれませんように
っていう。そうそうそう、これを、あの、この自慢をする場所が一個もないから、せめてここで。こうある種ね、お焚き上げさせてくださいみたいな感じで
し
ょうね。
ねえ。正しいってね、中田さんも言ってましたけど。なんかこういう若かりし頃でね、男性はこう、数十年の敵を経ても持ってくるものなんですよ、みたいな、あの、話の流れで、安住さんが昔、あの学生の頃って言ってましたかね、あの外国人の留学生の方が安住さんをね、好きになってくれて、思いを寄せてくれて、会うたびにね、おはようございますっていうのに合わせて、おはようございます、私の王様っていうね、言ってくるっていう。すごいですね。
すごかったですね。あんなエピソード、さすがですね。さすが安住さんですね。
すごい、最上級、すごいキャラメル持ってますね。なん
かね、そうそうそう。ずっと舐め続けられますね、みたいな、ね。
安住さん、この説明するのをね、なぜか2回繰り返して説明して、同じ話2回しちゃったね、つってね。この話とも初めてされてましたよね。
うん、初めて聞きましたね。何回かしてんのかな、もしかしたら。
すごい。私の王様。
いやー、私の王様って言われることないですからね。
ないですよね。まずないですよね。
まずないですね。すごいですね。
いや、本当ご素晴らしい。あとあのテレビをねつけたまま寝るお父さんが、お母さんがね気づいて消すと、なんで消すんだよ、見てたんだよって
毎回言うっていうね、
すごいなんか、
まあ、あるある
ねえ、あの連動してんじゃねえかと思うぐらい、
あ、そうそうそう、
すごいなんていうか、
ね、
反発力でね、瞬発力で、
消えると同時にぐらいのほって、
はい、
起きてくるというか、
ね、
反応する、
たまたまね、
それ
があって、ついてた番組が、あの女性の矯正したきの画像で、通販番組で、
見てたのにって言って見出したら、それ、引くに引けなくなってね、見てたって言うんだからって言って、こうそのまま見続け、意地になって見続けた。
いいエピソードでしたね。
いいエピソードでしたね。
素晴らしい。はい、じゃあちょっと今日は、冒頭でね、あの猫が入ってきたんで話しながらですけど、
はいはい、
今日ね、ちょっとそう、カズさんお休みで、
ああ、そうですよね、カズさん、今
回
ちょっとね、
はい、
うん、
そうですね、2人でお届けしましたが、まあ、あの、まあ、門松に関しては、 幸いなことにと言いますか、
うん、
ね、あのお忙しいところもこれからもありそうだったりもするので、少しねお休みなんかも入れつつ、
そうですね、ちょこちょことちょっと出張が ね、土日とかで、入ってきたりとかして、まあ、出張先の ね朝でできるんだったらっていう感じもありつつなんですけど、うん、どうしてもその時間フライト中であるとか、
そうですね、
さすがにみたいなとかね、
はい、
うんうん、
お互いね、まあ、なかなかまたちょっと気をつけなきゃいけないなっていうところでもありながらではありますが、うんうん、まあ、行動自体は、
うん、
できる状況なので、だからこそできることも増えてきてるところもあったり、
そうですね、
でね、まあ、無理しない感じで続けていけたらと思いますし、
うん、ですね、
またね、実は昨日この番組にも何度かゲスト来ていただいてる、
うん、
上時さんとちょっとお会いする機会があってですね、
は
いはいはい、歌丸さんがおすすめしている、
うん、
赤坂サガスの、
うん、
やぶそばで一緒に鍋焼きうどんも食べたりしたんですけど、
いやいや、いいですね。
はい、美味しかったですね、とっても。
あ、
まあ、神尾さんとか、キラキラ星さんとかね、またゲストで出ていただいて、
うん、
助っ人でね、お願いするようなことも含めて、
そうですね、
考えていければと思いますので。
カリスマリスナー
たち。いやー、本当に、前も話しましたけど、
うん、
ね、知り合ったラジオ友達に、
うん、
神時さんやキラキラ坊さんとお友達なんですか？
いやいやいや、本当ですよね。
言われましたから。はい、ね、カリスマたちにね、ちょっとまた、お助けをお願いするかもしれないですが、
うん、
まあ、聞いていただけてる方に関しては、それもお楽しみにしていただけたら嬉しいなというところで。
はいはいはい。
はい、うん、ね、じゃあ、来週はおそらく収録でき、
来週は大丈夫ですかね。
そうかな。はい、そうですね。はい。
おそらく。うん、大丈夫ですね。多分。
はい。じゃあ、来週もよろしくお願いします。
はいはい。よろしくお願いします。
では、
失礼します。
はい。